先週はですね、この観念するというね、適正に観念することの大切さをですね、学んだわけであります。あるいはこの女性は、まあ、自分自身の一番そういうね、恥部というね、部分、一番恥ずかしい部分、それがもうあからさまになった時に、彼女は本当に解放の道を得たのです。あるいはそれをいくら隠して、それをずっと置いておいたところで、それは全然処理されませんから、ずっと残ったでありましょう。あるいは、私たちの人生においてもですね、棚上げするとか、まあもう過去のこととしてなかったものにする、まあそういうですね、そういう体験というものが、現実が存在します。でそういう中でですね、それをずっと置いといたところで、実は解決しないし、ある面それが改善しない、そういう事柄を体験するんです。でも神様はそういった事柄をわざわざある面向き合わさせられる体験をさせられたり、それに対して、真正面からですね、取り組むように方向づけられるということを私の人生に起こされます。でもそれは本当の意味で、私たちがそういった事柄から囚われないで解放されて歩むための大切な一歩であることを知るのでございます。さあ、そういう体験をしながらですね、彼女は自分自身の心をさらけ出す、まあそういう恵みを得た時に、もうこの方が単なる預言者ではないことを気づきます。そこでですね、ふっと彼女の中に、起こった一つのアイデアは何だったかというと、そういえば私たちはキリストと呼ばれるメシア、救い主という方が来られるということを私たちはずっと聞いてきました。その方が来られたら、実は私たちが知らなかったことや気づかなかったことまで全てを私たちにはっきりと教えてくださる、そのように私は聞いてきましたし、信じてきましたが、まあそういうですね、問いかけをイエス様に向けたのであります。イエス様はそれに対して明快に答えました。ご一緒に読みましょう。はい。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。アメン。それはあなたが言ったそのキリストと呼ばれるメシア、実はそれが私だよと明確に彼女にご自分を表していかれたのでございました。本当に彼女にとってはですね、もう驚くようなメシアとの出会いを本当に、主が許され開かれた一瞬だったのでございます。そこに今ちょっとですね、挿入が入ります。何かというと、そうやってこうイエス様が女性と話している時にですね、ドヤドヤドヤと一軍の男性たちが帰ってきました。イエス様のお弟子さんたち、そうでした。イエスの弟子たちはちょうどその時ですね、お昼時ですから、食料を得るために町に出かけていった。そしてその食料を調達したんでしょう。そして帰ってきたんですが、この時にですね、ふと見たら、なんとイエス様が誰かと話をしている。しかも女性です。しかもサマリアの女性ですから、普通だったら絶対ありえない接点、まあ、そういう最中を目撃しましたとき、彼らはそれを遠目に見ながら、ちょっと近寄ってですね、なんかそれを詮索することはしなかったというのでございます。さあ、そういう中で、女性に大きなですね、変化が起こりました。28節、29節をご一緒に読みましょう。はい。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。アメン。女性は本当にですね、イエス様との出会いに感動したようですね。そして、まあ、自分自身の出会い、その中でおそらく聖書に詳しくそれ以上ですね書かれておりませんけれども、やはりそこにものすごい潤いと癒しと、そしてもう自分が今まで恥ずかしい人生だと思ってきて萎縮していたことが解放される、そういう体験をしたようです。その時です、彼女はどうしたかというと、町に出かけていった。そして道行く人に語っていったんです。見に来てください、 Come and see、 で来て見てください、会ってくださいということです。要は見に来るって、見るというのは会うということです。この方にぜひ会ってください。私自身は驚く、ね、体験をしました。私の過去、今までの現実を本当にね、見事に言い当ててくださった。でもそれを彼女は絶対に話したくなかったはずでしょ。 ずっと隠してきたんですから、絶対それをあからさまにしたいって、そんなことはもうみじんも思わなかった。ところが彼女自らがそれを語らずにいられない。なぜか、それが自由とされたからです。解放されたからです。もうそれにとらわれないでいい人生を神様は私にくださったということを体験したからです。その時に彼女はこのことを、この方がね、皆さん、私たちがずっと待望してきたメシア、キリストかもしれませんよ、ぜひ来てくださいと語っていったのでありました。非常に印象的なワンフレーズがそこに記載されていますね。何か、水瓶を置いたまま、彼女は何しに来たんでしたっけ。水を汲みに来たんでした。水を汲みに来た、そうだ。本当に彼女は渇いてたんですよ。喉も渇いてたでしょう、きっとね。でもその水瓶をもうそこに置きっぱにして忘れてしまって、もうその当初の目的忘れてしまって、彼女自身が本当に心からの潤いと渇きが癒された喜びにあふれた時、もうその現実的な水はどうでもよくなってしまった。そしてまあ現実的な過去の彼女の人間関係もどうでもよくなったので、もう堂々と大胆に人々に向き合うことができるようになったのであります。相島さん、神様の前に人生が変えられる体験というのは、まさしくこのような変化を私たちが味わうことであるのでございます。さあ、どうなりました。3、はい、人々は町を出てイエスのもとへやってきた。アメン。そうです、彼女はこのサマリアの人々に一番最初にイエス様のことを伝える人になりました。でもシンプルな、まあ言うならば伝え方だったと思います。来て会ってくださいということです。そうです、一番大事なことはイエス様に出会う体験だということなのでございます。イエス様はこの言うならば女性に一番欲しいものをこの時与えられたっていうことであります。だからある面、彼女は物理的な水瓶を置いた、まあ象徴的なですね、行動を取ったわけでありますが、でもそれを通してもう変化、違い、今までとの相違点は明らかですね。もう今までだったら彼女は人目に合わないように生きてたんですから、いやーこの人いたんやなって周りの人はきっとびっくりしたかもしれない。でもそれだけじゃないですよ。いやあいつはね、ああいう過去がねって、もう人々にしたらもう知らなかったかもしれない、まあ、そういう中でありますから、まあ彼女自身がそこで皆さんと語っていること自体がもうびっくりのことすること、それはものすごい興味関心をこのサマリアの人たちに引き起こしていったのでありました。安住さん、私たちが、キリストと出会って変えられる体験、これを成長とか変化とか言いますけれど、このような事柄を実は分かち合うということは、実は最も周りの人々にとっての強い影響力のある証となるのでございます。自分自身が体験したことがある面、本当に多くの人たちに一番大きなですね、感化力として表されていくことを覚えようではありませんか。いろんな話をね、私たちは話題として取りますけれど、人が一番グッとこうね、聞きたいなと思うことは何かって、やっぱりその人が体験したことですよね。なんかの評論みたいな話したら、ああまあそうかそうかってね、終わってしまう。でもその方が本当にこれは始まったんです、体験したんです、これはねものすごいことだったんですってことを、まあ言うならば熱くね語った時、一番人はですねグッとこう入ります。私たちのだから、伝道と言いましょうか、私たちが宣教するということは、実は私たちのそういう日常体験の、分かち合いというところが最も力のある現場となることを覚えようではありませんか。さあ、その後どうなったでしょうか。ちょっとですね、ここから女性とイエス様の話から、イエス様と弟子たちの場面が始まってまいります。31節を皆さんとご一緒に読んでみましょう。3、はい、その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。アメン。 イエス様がこのところでですね、女性との話に一段落をしたのを見た時です、弟子たちはそうです、そうだ、我々は食料を持ってきたんだった、イエス様にどうぞどうぞこの間にね、言うならばもうお話が終わったようでありますから、今お昼ご飯をね召し上がったらどうですかとこう、弁当をイエス様のところに持ってきたわけです。その時でした。イエス様は非常に不思議なことをおっしゃいましたね。私はね、あなた方の知らん食べ物があるって、ちょっとケムに巻かれるような話ですね。イエス様は空腹を覚えてお疲れで、旅の疲れを癒すために井戸のところにお座りでいらっしゃったはず。だからお腹は減っていらっしゃるはず。だから買いに行った。で帰ってきたら、あれ食べ物があるって、なんか食べはったかいなって、誰か持ってきたってこうお互い同士が言い合った。まあ読者である私たちはですね、何アホなこと言うてんねんっていう感じに見えます。ヨハネの福音書はたびたびこういうですね、ちょっとこうバカげた対話をするというですね、相手役にいろんな人が出てくるわけであります。3章ではニコデモさんがそういう、ね、相手でありましたし、またこの、ね、4章でもイエス様が与えたいのは心の渇きを癒す命の水だけど、女性はずっと最初はですね、この水、井戸の水、どこから汲むの、汲むもの持ってありませんやんというね会話が続きましたね。今度はそれは単に、水だけのことじゃなくて、本当に私たちの命を生かす食物についても対話がなされていく。その時に弟子たちが非常にですね印象深くこのところで、使われているのでございます。互いにこう言い合った。その時です、イエス様が明確にお教えになったことがありました。それがこの34節のところでありますね。今日は非常に調子が悪いですねこれね。なぜか非常に繋がったり外れたり繋がったりです。すいません、もう何度もちょっと画面が動いて申し訳ございません。ちゃんと命じておきます、動け。さあ34節ご一緒に読みましょうか。はい。イエスは言われた、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。アメン。イエス様がこの時に本当に弟子たちに伝えたかったこと、それは何かというと、今私が本当にね満足感を覚えてるんだよっていうことですよ。それはお腹いっぱいになったっていう満足、もちろんそういうこともね大事だけれど、でも本当に食べ物として私たちを生かす力、私たちが生き生きとね生きていくその原動力となるのは、実は神様の御心を行い、神様が託されたその技を私たちがね成している時なんだ。これが信仰者にとって最も大切な霊的な満足であるということを教えていかれたのでございます。弟子たちはまあ女性と話している間ね、ずっと見守っていて、食事が食事かってずっと思ってたんでしょうね。これは弟子たちとしてとってもイエス様に対する愛でありね、イエス様に対する大切な思いであることは間違いない。でもイエス様がここで教えなきゃならないと思ったことは、ある面そういう食事も大事だけれど、でも最も大切な私たちを生かす中心的な食物というのは、神様の思いをこの世で現実化させることだ。神様が私にさせたいと願ってらっしゃることを果たしていくときに、実は何を食べるより、どんな食事をするよりも、充足感を持って満足感を持って生きることができるんだ、このことを教えていかれたのでございます。愛嶋さん、私たちも本当に神様の前に、この人生、これは神様の御心を受け止め、それを技としてなす大切な舞台として開かれていることをもう一度思うようでありませんか。そしてそれを実際に歩んでいる中で、ああ本当に神様感謝です、私は本当にこういう人生を歩ましていただいて幸せです、という豊かな満足感を持って歩むことができるのでございます。さあ第一番目に覚えたいメッセージポイントがこれです。ご一緒に合格しましょう。3、はい。昔の恥を忘れる、新創造の恵みが開かれる。アメン。ニュークリエーション、 神様が私たちの恵みとしてくださる、キリストにある新しい人生の素晴らしさは何かというと、昔の恥を忘れてしまう、水瓶を忘れた女性、それは一番忘れたのはね、自分の恥を忘れたんですよ。自分自身の過去を忘れて、ああ本当にそれはもう私がこだわって、私がそれをね押し込められて、それに囚われて、それに支配される人生を生きなくていいんだということを本当に感謝の前に掴み取った大きな大きな始まりであったのでございます。イエス様と話している時に、私がキリストだとおっしゃった、そのイエス様との出会いの体験というのは、まさしく彼女がそういった支配から解放される、そうです、彼女が罪許しの恵みを体験するスタートとなったのでありました。それが水瓶を忘れて、眉ならば人々に語っていくという、そういう姿に表されていったのでございます。愛しまさん、私たちが神様の前に、救われる、イエスキリストにあって救われるという体験をします。その時にしっかりと覚えたいことは何か、それは神様が私たち自身を許してくださるということ。そしてその許したっていうのは、もうちょっと表現を変えますと、もう私たちの過去のいろいろなあのことこのことを咎め立てしない、そうです、神様ご自身がもうそれを忘れるよという、そういうですね、ことを、宣言してくださるということでございます。もう神様に責められなければ私たちは恥じるところ何にもないわけでありまして、ある面本当に惜しく強く生きることができるではありませんか。イザヤ書の43章の25節をご一緒に読みましょう。はい、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。アメン。神様ご自身がもうね、あなたの罪を思い出さないことにするとこうね宣言してくださる。なんて幸いでしょうか。私たちは恥を置き人生を生きてきた、それはもう事実として過去にありました。でももうその恥を いつまでも抱え込んで生きる必要がないんです。なぜか、イエスキリストによって許されたものは、神様ご自身がもうその罪を思い出さないよとおっしゃるからです。この子育てで一番大事なことは、ね、いろんなことありますけれど、一つこうですね、叱っての、ね、けじめがついたら思い出さないということですね。ぐじぐじほじくり出さない、これとても大事です。私も、お子さんたちとね関わりを持つ時ありますけど、時々本当にね、叱ることがあります。まあ、この前もですね、勉強をやってたら、いきなりある子が靴を脱ぎ出してですね、この靴に、詰まりきっていたですね砂をザラザラザラザラっとこの礼拝堂で落としたのでございます。その瞬間ですね、ああ琴先生かと思いませんでしたが、まあ、とりあえずですね、一番はちょっと どこに捨てとんよその砂をとか思いましてですね、思わずその子に、ええ加減にしなさいって、ここはね運動場じゃないでって、その砂川にあったら前のあの、あの木が立つとかあるやろ、あそこに行ってねジャラジャラ出したらやな、なんで礼拝だなここでね、礼拝だってね、まあ、言うたら勉強会にも使ってますけどね、なんでここで今出す人が、いや足がジャラジャラしたから、いやだからじゃないやろ、そんなもん外行ってやれって、ここはなみんなができるだけきれいに使わなあかんとこやないかって、まあそういうことをですねバシッとこう怒りまして、ごめんなさいわって言ったら、ごめんなさいってこうもうね、ハベソ書いて可愛らしいなと思いましたですけど、まあそういう時をね過ごしたわけでございます。大事なのはその後ですね、ごめんなさいって言ったら、分かったでな言ってもすぐ普通に戻るって、もう何があったのかとわからないぐらい普通に授業を始めるっていう、これとっても大事なことだなっていうことを私は学んできましてですね、そこで、ずっと不機嫌に、ああだから、授業はもう女やったら、まあ、もうみんな同じやみたいなことですね、絶対にやってはならないし、ある面パッとこう切り替えるってとっても大切ですね。罪を思い出さないって、いうことは、本当に神様は私たちがけじめをつけたそういった事柄を尊重してくださるし、私たちが、まあ、本当に神様の前にね、そういう事柄をいつまでもぐじぐじぐじぐじほじくり出されない恵みの中に今あることを覚えようではありませんか。でも結構神様思い出さんって言ってるのに、 思い出し続ける人がいましてですね、やばいやってこうやってやっぱりとか言ってですね、ほじる人がいますね、自分でほじる人がいます、やめましょうね、さようならしましょう。ほじったらあかんのです。なぜかって神様がほじらへんとおっしゃってんやから、それをやるのは僭越でございましてですね、やっぱ神様が本当に私たちをそのようにね置いてくださってるということをもっと素直に受け止めて、本当死の前に気持ちをカラッとしながら歩み出していこうではありませんか。素直どうなったかだけ言うときますね、気になる方がいらっしゃると思うので。ちゃんと授業が終わった後ですね、掃除機を出して、そして彼に全部こうね、掃除機で吸い取っていただいて、けじめをつけていただきました。もちろんその時はもう怒ってませんね、はい、ここもついてるよ、ここもあるよ、気づいたらこの辺一体全部掃除していただきまして、落とした砂以上にね綺麗にしていただいたから、ハレルヤでございますが、まあ本当にですね、神様が私たちの言うならば存在をそれぐらい大切に思ってくださっているということを、私たちは尊重してくださっているということを、私たちは素直に受け止めようではありませんか。さあ、それを踏まえながらですね、イザヤは励ましのメッセージをね語ります。54章の4節をご一緒にお読みします。3、はい、恐れるな、もはや恥を受けることはないから、うろたえるな、もはや恥ずかしめられることはないから、若い時の恥を忘れよう、やめめの時の屈辱を再び思い出すな。アメン。かつていろんなことがあったでしょう。でももうそれを今に引っ張り込んでですね、なおそれを生きる必要はないというんです。神様が新しいことを作ってくださったんですから、もう過去は過去として過ぎ去らせて、神様の前に新しい恵みをつかみ取りながら前進するものとなるのではありませんか。私たちこの御言葉を本当に今日ももう一度肝に銘して前進したいと思います。3、はい、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。アーメン。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されます。先週ある方とお話をしてました時にね、聞かれました。藤林さん、牧師さんですよね。そうです。でも本当に、悪いやつがいます。本当にこう、もう人間としてこう頭の筋がねこう切れてるようなやつがいます。どう思います、人って変わりますかねってこう問われたんです。私もそのね事情も知っていますし、現実私が直接ね向き合っていることでもありますから、ね、その問いかけて結構ズコッときましたね。安易に私は誰でも変わるってそう言えないって、そんな具合に思っていましたし、そして、そのね問いかけ結構真剣でしたね。なんでか言ったら本当に難しい相手なんですよ。嘘ばっかりつくし、もう言うことやること全然履行しないし、もうどないやねんこいつっていうような人と向き合ってるその最中、その人のことについて、踏まえながらですよ、人って変わりますかねって。でもその時に私が本当にふっとね、ふっと私がくださった御言葉がやっぱこれだったんです。だからです。単純に人や人が努力や修養やいろんな事柄ね、言うならば一つの関わりで変わるか、もう現実的に社会的に言ったら無理っしょって、人は大体変わらないでしょって、だからこういうことが起こってきたんだ、だからこういうふうにするんだって、あんな生まれ育ちだしこういうね過去があるし、だから人は変わらないっていう世の中のだからはあるので、そういう感覚はよく理解できます。だからはっきり申し上げますってこのだからを使ったんです。だからキリストと結ばれるなら誰でも変わります。つまりその方が本当に自分自身の現実を神様前に悔い改め、神様私は新たにやって新しい人生生きたいと、キリストキリストに結ばれてキリストの中に生きるようになったらはっきり言いますけど、誰でも変わりますって、間違いないんですって、そこから証が始まりまして、 本当にですね、まあ本当に恵みの分かち合いになり、気づいたら明け方3時になっていたというですね、ことになりました。難しい現実がありますよ。だから本当にね、そういった事柄にどうしたらいいんだか分からない。だから人は無理なんですか、変わらないんですかって、そんな状態がもう世間にはもう山ほどある。で、私たちは信仰者としてはっきり確信します。イエス・キリストと結ばれたらどんな人も例外なく変わります。新しい人生を生きることができます。そして古いものは過ぎ去ったよ。そう、過去というのは本当ね、過ぎ去るって書くから過去なんです。ところが過去がいつも現在って読む人がいますね、あの時、あの時、この時は忘れないと今日思い出してね、もうありありと、まあ言うならば過去のもね、5年前10万年前の話でももう今目の前に起こってるかのように、リアルに思い出せる方がいますけれど、それは過去が現在化しているようになりまして、御言葉は語ります。過去は過ぎ去りましょう。新しいものが本当に神様やって生まれるからです。その恵みを私たちは掴み取りながら前進しようではありませんか。それはまさしくね、恥がすすがれ、本当にかつてのいろんなことがもう恥ずかしいと思っていたことがもう誰の目の前に出しても恐れることがない、もううろたえることがない、おじけつくことがない、堂々と生きることができる主の恵みの世界が開かれるからでございます。さあ、第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に告白しましょう。3、はい、神の御心を行う至上の満足を得よう。アメン。至上のということをつけておきましたが、これ以上ないということですね。人生の中にいろんな満足感があります。一番ね、日常的には食べ物を食べてお腹いっぱいになるという満足感ももちろん素晴らしいものでありますし、また生理的な、ね、満足感や精神的な満足感ね、またいろんなこの体の、ね、疲労を覚えた時に、こうほぐされるとかね、そういうことで、快適な状態を回復する、そういう満足感もあるでしょう。でもやっぱり何よりも信仰者として覚えたい満足感は神様の御心を行う満足感。イエス様の働きというのはまさしくその究極を歩まれたものでありました。最終的にイエス様は十字架にかかって死なれた。でもその時にどういう思いであったか、それを実は旧約聖書の一節を通してですね、描いている箇所があります。よくイエス様の十字架と結びつけて読まれる聖書の箇所がありまして、イザヤ書の53章というところです。ご一緒に11節を読んでみましょうか。3、はい、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。アメン。これは苦難のしもべという予言が語られたところです。イザヤが生きた時代にもいろんな苦難を得て、そしてもうのたうち回るようにしてですね、まあ言うならば苦しみながら死んだ主のしもべがいたようです。そしてそのしもべは、しもべを見た時に多くの人が言いました。ああ、あいつはきっと隠れたところで悪いさをしていた、きっとね、神の前に、不本なね、ことを考えていた、不存なことを考えていた、だから神が彼を罰してあんな病気になったり、あんな辛い目にあって彼は死んだに違いないって、多くの人々はその死んだ時にはそう語っていた。ところが後々私たちは修理に至った。その後私たちが国破れて惨めの状態になったのが解放され、国が回復するだけで私たちの生活が回復してきた時に、その礎を作ってくれたのはあの苦しみながら死んでくれたあのしもべのゆえだった。彼は神に見捨てられたから死んだと我々は思っていたが、我々は間違っていた。そうじゃなくて、我々のために実は彼は身代わりに苦しみを受けて、そしてその苦しみを自ら死をもって報いとして受けた結果、我々が今救われ、我々は平安な子を生きることができた。ああ、なんという尊い人生だったんだろうか、この苦しみを受けたしもべはと予言として語っていった。それがこのイザヤ書53章なのです。だから彼は病の人でうめきを苦しみをしていたという表現があります。でもその聖書の中の続きにこう締めくくっていくんです。 彼は確かに苦しみながら死んだ。でも文句を言いながら、不平を言いながら、非常に不本意だという思いで死んだではない。そうじゃない、苦しみの実りを見ていたんだ。自分が苦しんだことで、きっと神様は素晴らしいことを表してくださるということを、もうその時に見ていたし、それを神様から確信として信じていた、知っていたって、そういうことです。つまり神様が彼の中にそういう大切な確信を与えてくださっていた。だから彼は満足していたんだ。あ、なんで私だけこんな苦しまなあかん、なんで私だけこんなね辛い目にあらかん、そんな文句をね彼はね思っていたのではない。神の前に満足しながら、そうだ、これは私がこの命、この苦しみ、これを受けることが本当に多くの人々の助けとなり救いとなる時が来る、そのことを神様から確信として受け止めていたので、満足しながらその生涯を全うしたのだと語っていたのです。そのしもべは、私のしもべと主が呼ばれる。神様のしもべは、多くの人が正しいものを覚めるために彼らの罪を身代わりに背負ったのだと語ったのでした。愛する皆さん、そういう信仰者がいたのです。そして後にイエス・キリストの十字架を目の当たりにした人々が、イエス・キリストの十字架によって多くの人々が救われるということを目の当たりにした人々が、ああ、このイザヤ書53章で語られた苦難のしもべは、まさしくイエス様においても同じように表されたではないか。本当にイエス様もこのような苦しみを受けられたのは不本意だった、ね、彼自身の罪とかによってそれを受けたわけではない。でもイエス様はそれに対して文句を言って、なんで私だけはこんな受けなあかんとね、不平不満を神の前に鳴らしたんではない。そうだ、イエス様もまたその生涯を満足して生き抜かれたのだと受け止めて理解したのでありました。愛する皆さん、私たちの歩みの中に主はこのような満足を与えてくださるお方です。あなたの人生にいろいろ不本意だなと思うこともね、起こるかもしれないし、現実周りから見たらね、誤解されることもありますよ。あんなひどい目に遭うならきっとね、なんかね悪いことしたんじゃねえみたいなことね、人は勝手に言うこともあるしね。そんな聞いたら、どこに私一生懸命生きてる神様、あなたご存知ですよねってね、思わず抗弁したくなるような、そういうような体験をすることもあるかもしれない。でも大丈夫です。神様はちゃんとご存知であり、そして神様は私のしもべを決して決してそのような不本意な状態で生き抜かすのではなく、ああ、神様、あなたにやってこのことを成し遂げさせていただいたことは感謝でしたという人生を主の前に成し遂げさせてくださるのでございます。あちらさん、私たちの歩みの中に様々な紆余曲折はありますが、でもそれを一貫して私たちの仕上げとしてですね、与えてくださるものは聖なる満足感であることを覚えようではありませんか。イエス様が味わった満足感を私たちもまた受け止めて生きることができるのでございます。主にあって私たちの歩みもまっすぐにですね、今週も進めさせていただくことになろうではありませんか。お祈りしたいと思います。アバ父よ、天でご一緒になります。3、はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたが私たちに今日も語ってくださったことを感謝いたします。神様、あなたご自身が私たちに開いてくださった恵みは何と大きいことでしょうか。どうぞ神様、ここに集ったお一人お一人が主によって強められて、神様、あなたご自身の御心をなす、そしてその技をなす、満足する歩みを全うさせてくださるようにお願いをいたします。そして神様、お一人お一人が主によって強められ、神様、恥がすすがれ、本当に神様、あなたによってなんと自由と解放を得たことかと喜びながら歩む人生を全うさせてくださるようにお願いをいたします。トドビシの助けとまれることを信じ、イエス様の皆で祈ります。アーメン。